イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ
バック。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
さすがの私もこの寒さにはやられまして、
はい、
もう足が冷たい。
でも沖縄行ってたんじゃないですか。
沖縄行ったよ、
うん、あったかかったんでは。
暑かった
そうなんや、暑いんや。
沖縄すごいよ今。
へえ。
あ、いや行った時が、うん、たまたま寒波じゃないというか寒波と寒波の間の暖かい
暖かくなったタイミングね、
行って25度とか行ってて
夏日やん。
T シャツ2枚重ねてきただけの状態で全然過ごせた。
へえ、すごいいいじゃん。
そんな沖縄の話をしようと思います。イカです。
はい、
イマーシブフォートに行ってきたりよりで、
はい、お、テラミスティカを無限にやってる OK です。
いいね。
あのテラミスティカ革新の時代っていうその、はいはい、新版のテラミスティカが BGA にあるんですよ。
あるんや、
はい、BGA にも出てます。
すごい。
で、あの今友達と一緒にそれをよくやってるんですけど、うん、まあ、そのメンツの中の一人が、
うん、
あのサイス大釜戦役がやたらと強い男がいるんですよ、うん、
はいはい、
でその彼が重たいゲームをやりたいというのもあって、
うん、
ほな、まあ、テラミスティカのこの BGA のやつがあの重たいし、うん、まあ、ルール教えてやってあげようかというところで、私、まあ、ある程度テラミスティカやってるんで、
うん、
あのインストして、
確かに、
で、あの、まあ、こういう風な戦略とかがあるんだよみたいな話を最初はちょっと教えながらやってたんですけど、まあ、その彼はすごいクレバーな人間なので、
うん、頭がいい、
あのどんどんそう、うん、あの成長していって今その彼が8連勝してます。勝てない。
もう
彼には勝てないってなってる。
4人でやってる、
はいはいはい、4人でやっててマジで勝てなくなってきてる。
やば、
だいたい分かってきたっすわって言いながら。
さすがクレバーク
レバーの男はね強いんですけど、今まあ、今もやってる最中で、
うん、
今回はギリ勝てるかも。
なるほど。
って言ってギリ化けたのをもう数回やってる。
すごいね。まあ、はい、繰り返しできるのがそのオンラインのいいところです。
そうそうそう。
一回遊んだらその革新の時代、私1年前ぐらいに遊んだっきり遊べてないから。
ああ、そうね、うん、でまあしばらく遊ばへんかったらルールも忘れるし、
うん、
っていうのもあるんやけど、まあある程度やっぱり固定のメンツでやってると、
うん、
あのもうなんていうの、お互いその戦略をさ、
うん、
これが強いんじゃないと
か
っていう研究みたいな感じになっていくのもあって結構おもろい。
うん、うまいね。
そう、
テラミスティカって本当に運要素がないんよね。
あんまりない。
うん、
存在する、
あの運要素というか他のプレイヤーとの兼ね合いでランダム要素があるというか、
のみよね。
そう、あの、うん、若プレイ的な早取りの要素があったりとか、
はいはい、
で、あの他のプレイヤーと隣接して、うん、建物を建てたらパワーがもらえるみたいな、
うん、
ちょっとお得なことがあるよみたいなのの兼ね合いで生まれてますね。
だ、完全情報よね。
完全情報ですよ、
うん、
はい、
だからすごいよねテラミスティカって。だから上手い人はその将棋と同じレベルで、
うん、
上手い人はとことん上手いっていうか、
そう、もうね、あの1ラウンド目が始まる前に、
うん、
だいぶ先まで考えてるゲームではある、
うんうん、確かに。
であとはそれの通りに実行していくだけなんですよって言われて、それができたら苦労しないんだよってなってる。
だからキャラの強弱が若干あるようにしてあるのかまで、
逆にね、そうそうそう、この種族強いみたいなことしとかないと、
もう、ね、そういう人間も使いこなしそうやもんね。
してる。
この
種族俺はまあ弱いと思うなと思ってピックせえへんかったやつで勝たれた。
うわ
マジかこいつってなってる。
そうなんだよな、アブストラクトなんだよな、
はい、というわけで引き続きテラミスティカ研究してまいります。
はい、
頑張ってください。
はい、イマーシブフォート東京
です、ね、はいはい、
ですね、あの施設に行ってきまして、
はい、
イマーシブ体験ができる場所なんですよ、うん、お台場にあって、
うんうんうんうん、
で、あの2026年2月の末にはもう閉まると
らしいね、
閉業しちゃうらしいですね、
ということになってまして、うん、そこの場所が、まあ、借りれるのが それまでなんだろうという感じなんですけど、もともと開いてすぐは入場料が発生してたんだよね。
あ、そうなんや。
そう、でもなんか今はもう入場料じゃなくって、うんうん、なんかその映画を見るような感じで、うんうん、そのどこどこ の、 あの体験をするならいくら払う、
コンテンツ自体にお金がかかる、
うん、っていう感じに変わってて、
は
い
は
い、
公演見るごとにみ
たいな、うんうん、
だからヒラパーと一緒ですよ。
え、
中に入るのはもう全然タダでパーって入れるような感じで、
確かに、
で中 の、 ああのジェットコースターに乗るのに何百円みたいな。いや、
そうそうそう、ヒラパータダな、
タダじゃなかったよ、ね、
ほぼタダみたいな。
まあまあ、まあ、実はお安く、
そんな入場料安くない、いや、あの安いけど、
うん、
あの
コンテンツが追加でお金かかる、
うんうんうん、だから中に入るだけやったら OK みたいな。
そう
そう、
へえ。
で、まあ、その今渋ほど東京に行ってきたんですけど、まあ、そもそもその1回最初にできてるのからちょっとリニューアルとかしてるんだよね、
うんうんうん、
で私はあのザ・シャーロックだったかな、
シャーロック・ホームズ
のやつと、はい、あの、うん、江戸オイラン・キタンというですね、なんかあの
人気ある2つじゃないですか、
2つのやつに参加してきました、
はい、
面白かった、
まあ、そもそもイマーシブってことやから、
うん、
あの役者さんが、
うん、
実際にその例えばシャーロック・ホームズならシャーロック・ホームズだったり、うん、ワトソンだったりっていうキャラクターがいて、
うん、
でそれをみんなが追っかけていくの。
そう、まあね、なんかみんなザ・シャーロック の、 あのハッシュタグで調べたらもう今ね、あの写真バシバシ撮れるんですよ。
あ、なるほど。
そうだから、このコンテンツのキャストのそばまで行って、
うん、
こうなんか写真撮ったりとか、
うん、
あの動画撮ったりとかできて、まあ、動画も30秒前なら上げれますみたいな、っていう風になってるんで、結構なんかあの
みんな
バシバシスマホで写真撮ってるんですけど、
うん、
そうで、中身は、中身自体はなんかオリジナル物語だと思う、
うんうん、
シャーロック・ホームズのオリジナル物語が多分
展開され
て、まああのイマーシブ体験っていうのはイカさんもご存知だと思うんですけど。
いいえ
あのそう、あのなんていうんだろう、その施設の中をあちこちこう歩き回って、
うん、
あのまあ、キャストさん追いかけたりとかするんだよね、
うん、
で
キャストさんはもう勝手に物事進めてるんだよね、
うん、
だから勝手にある部屋で殺人事件が起こりましたって言った時に、うん、みんなでわーって一旦そこ行って、
うん、
そしたらあの探偵はふんっていうのがそこでその場調べてるし、
うんうんうん、
あの他のその場にいたなんか他の宿泊客みたいなキャラクターが、
うん、
こんなとこにいられるかバーンって出ていくってなった時に、その場に残ってシャーロック・ホームズを見続けるのか、
うん、
その出てった宿泊客を、見に行くのか追いかけていくのかみたいなことが選択できるんだよね。
そこで分岐するんだよね。
そう、
うんうん
う
ん、
そうで今回なんかちょっと親切になったのは、最初に誰を追いかけますかみたいな、
うん、
こういうタイプの体験ができますよっていうのが LINE とかでちょっと事前に送られてきてて、
なるほど。
で、シャーロットっていう依頼者とか、
うん、
その、
シャーロックの中にシャーロットが出てくる
の、シャーロット
ややこしい、
ややこいね
彼女を追いかけるか、
はいはい、
レストレード警部、
警部、レストレード警部、はい、
を追いかけるかみたいな感じで、うんうん、なんかこうどんな体験がしたいかによって何分にここにいたらこんなことが起こりますよって、事前に分かるのよ。
タイムラインがちょっと見えるんや。
そうそうそう、うん、それに沿って行ってたらちょっと楽しめるみたいな感じになってました。
多分俺が行ったら何も知らんかったら、うん、あーあーあーってなって、
うん、
あのそのまま何も分からずに時間が過ぎていくと。
そうそうそうそう。
まあまあ積極的にね、あの情報を取りに行かないといけない遊び方ではあるかな。
だから俺が行くと寂しいことになるから。
そう、まあでだからイマーシブ系の特徴として。うん、1回目行った時には探偵を見て、
うん、
2回目行った時はその時に分かった真犯人をじゃあ今度は見続けようとか、
あー、いいね、
そういう遊び方ができる。
なんかキャラをね、うん、あの覚えておけば、
そう
このキャラはあの時どうやったんやろっていうのを見ていけるっていうのやから、本当なんか本当側面から見る物語みたいな、ね、
そう。でも、うん、逆に言うと初めて見る時には全てを見ることができない、
うん、
からさっき言ったそのこんなことが起こるようがある程度見えてる方が行きやすいかもね。
うん、まあ、1万円以上するチケットではあるねんけど、それをこう何回もこう繰り返しやっぱみんな見たいんやろなっていう感じでした、
ね。まあ、イマーシブポートもそのなんていうの、まだね、未成熟っちゃ未成熟な部分もあるかもしれんから、
うんうん、
今いろいろやってみてるとこなんかもしれんしね。
あのお台場のさ、あのビーナスフォートっていうところがもともとあったと思うんだけど、あそこご飯屋さんのやったやん。で広いところやったと思うねんけど、あそこをなんか大改造して作ってるんで、
今
そう、あもう今、まあ、今
だいぶ前から
そこ、
ああそこを改造したんや。
そうでもう終わんねん、
終わる。
だから発展途上というか今完成形です
あ今もう出来上が
る完成形
でもしかし
たら最初は、うん、そのあまり親切じゃない部分もあったから、
うん、
今みたいに制度が変わって、
そうね、
もうあの誰でも遊びや最初から楽しみやすいようになっている。 うん、っていう感じやね。
けどどこかまたね別のとこで、
ああやるかもしれへんね、
まあ、やっぱりそのヴィーナスポートの場所自体が、うん、そのコンテンツのそのなんていうのかな、入れるお客さんの数とかの箱の大きさに対して家賃高すぎじゃないか問題というのは聞かれていて、だから例えば移転してシャーロックだけこの箱でやりますよとかみたいに分けてやるんじゃないかという説はある。
なんかめっちゃね、なんか北の方とか青森とかそういうとこでやったら
やらんでしょ人が混んでしょ。
いやけどそういうのやるっていうやったら、
まあね、シャーロックだけで、ね、多分スタッフ30人ぐらいいるかな。キャスト20人と、なんかあの横で支えてるスタッフ10ぐらいはいた。
客が行くっていうよりもキャストが行くのが大変な場所はきついか、
だと思う。
キャスト住まなあかんからね。
おお、じゃあどうしよう、茨城
なんで東京から出ようとすんねん東京の別の場所であるやろ。
いやけど東京は高いやん、
うん、そんな感じでできる場所探すでしょ
ちょっと離れて1時間ぐらいやったら移動できる。
でシャーロックの方は結構なんか大人数でわーってこう移動するようなタイプの、あのやっちゃったんやけど、エドウェランキタンはもう本当に人数限られてんのよ。
で、あのキャラプレイヤーのプレイヤーとか、あの見に行く人の観覧者の人数が限られてる。
そうなんか並んでくださいで並んでたら全員の顔が全見えるぐらい の、うんうん、あの人数でしか体験できなくて、はいはいはい、あのちょっと狭い、
うんうんうん、
シャーロックに比べたら。でそういう場所やから、なんかあのキャストが絡んでくれるみたいな、
あ
っていう体験ができたりとかするから
。なるほどね、
うん、だからいろんな規模で
やって、そうそうそう、いろんなパターンで
客いじりしてくんねや。
客いじりされるね、
うん、
がっつり絡まれるみたいな、ね、
ちょっとあんたもこっち来なさいよみたいな、
まあそういうのが
あって、
そう、
あ俺が鬱になるパターンです。
まあ提灯持ってくださいよとか、
あ
とか、まあなんかどうやらこれ調べたら分かる情報なんですけど、うん、まあどうやらそれにより分岐があるらしいと。
へ、
うんうん、
そう、中で提灯
断りますって言ったらまた分岐が分かるみたいな。
まあ中でなんかそのあのね、そのあのや体験してるプレイヤーの行動により
はいはいはい、うん、
分岐するらしい、エンディングが。
エンディングまで変わる、
うん、
その
提灯により
役者のアドリブでどうのこうのじゃなくてってことね、
プレイヤーの行動により。
提灯エフェクト、提灯
がバタフライエフェクトがね、
ちょっとしたね、ちょっとした提灯がちょっとした
ので、まあ正直エドウェランキタンはもう2月28日までチケット出てるしないんですけど、
はいはいはい、
はい、シャーロックはまだあるみたい。
なるほど、
うん、じゃあぜひぜひね、
はい、
行ってみてほしい、
ぜひぜひで、
はい、
私なんですけど、
はい、沖縄に行った
い
か、
はい、沖縄に行きまして、
うん、
あの毎年行ってるんですけど、沖縄に無事、うん、あの今年もたどり着けまして、
はい、
うん、あの譲渡市というイベント、
はい、
なんか分回してきました。
はいはい、
今回は、来場者がまあ150人ぐらいですかね、
うん
うん、ちょっとあの、那覇のところにメイン の、
うん、
あの唯一のモノレールが走ってるんですよ、
あの空港とかから出てるやつですよね、
うんうん、
けど本当その本当沖縄島の、まあ、ど真ん中というか、
うん、
そこをあの東西に走ってるだけで、
はい、
あの北とか南とか、
うん、
本当に車でしか行けない場所なんですけど、今回南の糸満ってところ、
うん、
でちょっとあの車でしか来れない、
まあ、中からちょっと遠い
あの、うん、行けないとこやったんで、うんうん、少しちょっと来場客の方がね少し足遠のいたかもしれないけど、全然来ていただいて感じで、
はいはい、
うんうん、でもういろいろね、あのグループ SNE さんなんてもあの
あ
安田さん来てましたからね。
確かにギグロ先生と安田先生となんか一緒に写真撮ってるんです
よ、ね、う
ん、
そうそうそうそう、うん、けどあの全然知られてないなと思いながら。
そもそもギグルさんが今沖縄住ん、あ熊本やっけ、いや沖縄か、
今沖縄に住んで、沖縄に住んではる、そうそうそう、それに会いに来たんかなみたいな、それでこう上等地っていうのもあるから一緒にみたいな感じなんかなとか、ちゃんとあの宮野のモブプラスさんもね、あの七鳥が来ていただいたり、その県外からもわーっと来てるんですけど、半分ぐらいはあの沖縄のね地元の方々がその創作ゲームやったり、中古販売がねやっぱり盛り上がるんですよ。
中古もある
んや。で今回あの私有ブースを結構作って、あのサイコロ堂さん、
はいはいはい、
やっぱね、
あの
沖縄といえば、はい、サイコロ堂さん の、 その最初の1号店と、
うん、
あの今シーサイド2号店と両方来て、
うんうんうん、別ブース的な形でってこと、
そうそうそうそう、で シーサイドの方はあのゴーキさんがあの中古、うん、いやあのあ遊ばれたゲームをこう、うんうんうんうん、販売しに来てくれたりとか、うんうんうん、僕も2つぐらい買ったんですけど、えらい荷物になったであの1号店もあの、高知さん、
うん、
あのもうバリバリあの遊びやすいゲーム回していただいて、
はいはい、
そのやっぱりその遊び方自体を知らない人が多かったりするから、うん、やっぱ私有っていうのが生きないとなっていうか、ゲームようわからんのにゲーム買いに来てもわからんやんってなるから、うんうんうんうん、私有宅今回増やしましょうってすごい提案して、うん、あのすごい遊んでもらえてっていう感じと、あと舞台であの大人数で、
うんうん、
ゲームやったりとか、
結構大人数ゲーム、
うん、
おお、
国ついじゃちゃうわまああのサイコロでポーカーするゲーム、
はいはいはい、
うん、っていうのをあの紙配ってね、うん、みんなでやってみたりとか、そういういろんなことを今回チャレンジしてみたり、
あ、
な
るほど、ただの主要イベントじゃなくてイベント的な要素もあって、
そうそうそうそう、はい、会場が大きかったんでね、
なるほど、
うん、すごい、
けど俺バタバタ動いてたらなんか3時4時ぐらいに弱ってしまって一回ちょっと寝落ちしてしまうっていうちょっと疲れたなみたいな。その沖縄が当日、
うん、
あのいい天気やったんですよ、
うんうん、
うん、よかったね、
ほんと25度ぐらいで、
うん、
あの 半袖です。
すごいな
完全にもう夏というか6月ぐらいの感覚、
わー、はいはいはい、ちょうどいいね。
そう、あの風があって、
うん、
あのちょっとこうあのカラッとっていうよりかは過ごしやすい、
うん
うん、
気温やったからすごい、うん、あの過ごしやすいでけど暑いみたいな、
うんうんうん、
去年がねちょっとあの雨降って肌寒かったんです。
なるほど。
今年はなんかもう全然もう
過ごしやすく、
うん、
いいです、
ね、その地元の人もなんか去年はなんかダウンジャケット着てる人とかいてんけど、うんうん、今年はもう全然
みんな半袖で
もう半袖のレベルで、うん、長袖着てる人見たけど長袖って言っても、ね、薄めの長袖みたいな感じで、
うん、
うんうん、それで結構盛り上がりましたね。
おもろいね。また来年もやるんですか。
あ、しけさんが元気やったらね。
なるほど。
やってくれるとは思いますよ、
うんうん
うんうん、次会場またあのユイレールっていうそのモノレールの沿線に戻そうかとか、
うんうんうん、
で打ち上げもね40人50人ぐらい集まって、
すごい、あ、そうなんや、150人来たうちの50人、あ、うん、まあ、出店側か、
出店側も集まって、
うん、
あのそこの会場が、
うん、
飲み食べ放題、
はいはいはいはい、
で5000円なんですね、
うん
うん、
普通時間制限あるやん、
まあまあ 2、3時間ね、
ない、うん、
お
すごいなマジで沖縄時間
や、ね、夜6時ぐらいから入ってて、
うん、
ラストオーダーが、うん、24時です。
すごい
で25時閉店です。
そもそもみんな車で来てんちゃうの。
だから代行がね、うん、しけさんもあの主催のしけさんも代行で帰りました。
あ代行も行列になるでしょうよ。そんな
それぐらいその本当にもうめちゃくちゃ飲むから、
はいはい、
あのその沖縄の店自体もそういうのに対応してるというか、う
ん、
もう飲み始めたら いつまでも飲んでるみたいな
感
じで、5000円でこういつまでもおるけど大丈夫とか、
うん、いいやん、でも楽しめるね。
そんな状態になったりして、うん、そういう点でも沖縄はあの結構食い倒れというか、
うん、
あのご飯もその特別なね、あの沖縄のもんも美味しいけど、
うん、
その普通のご飯も美味しいんですよ、
うんうん
うん、
肉から魚から美味しいんで、うん、ぜひそういう食い倒れの生き方でも沖縄行っていただいていいかなって、そういう点ではあの冬に行くと、
うん、
あのお客さんがそんなに来ないから、
オフシーズンやね、
そのオフシーズンやからすごい出迎えてくれるっていうか、
あ、確かに、
うん、店に来たって感じで対応してくれるんで、だからもう全然テンション上がると思うよ。
確かに、
なるほど。
そんな感じで沖縄に行ってきましたというお話でございました。
はい、
はい、
では後半はゲームのご紹介をいたします。
はい、後半です。
はい、
後半、
今回は、新作ゲームのご紹介でございます、
うん、なるほど。
今回ご紹介するのは、秋の2025年秋のゲームマーケットで先行発売されました、
はい、
リゴレさんのですね、バックストーリーズ、
うん、
氷雪の下で というふうなタイトルのゲームでございます、はい、こちら、いわゆるストーリーゲームとなっておりまして、あの我々がかなり前にあの取り上げていたタイムストーリーズなんかみたいにその物語体験をするゲームになっていて、まあ、基本的には1回遊んだらおしまいのゲームとなっています。でなのであの我々が事細かにこの小説の下での内容を全部お伝えすると、うん、聞いてる人が全員遊べなくなってしまうので、まあ、ちょっとねあの特徴的な部分とかをかいつまんで、うん、ご紹介していきたいかなと思います。
はい、何歳とか何人で、遊べるゲームですか。
はい、こちら一応1人から6人、
はい、
10歳以上で60分となってます。
うん、
まあ、1人でも遊べるし、まあ、6人となってます。
うん、
でこれちょっと後ほど説明するんですけど別に人数ね、うん、何人でもできます。
できるね、
うん、はい、やろうと思えば、
うん、100万人でもねできないことはないけど
声が聞こえる範囲だったら何人でもできると思ってもらっていいと思います。で逆にお話自体が結構なんていうんですかね、海外の映画みたいなお話なので、
うんうん
うん、まあ、小学校低学年の子は全然面白みわからんかもなみたいなところはあるかも。
確かに確かに、
はい、でお話自体がまあ難しいけれども、60分で終わります。
うん、
で実際、私は正月ぐらいにやって、
うんうん、
でりよりさんとイカさんは、先ほどやってたんですけど、はい、2組とも60分ぐらいでちょうど終わりました、
うんうんうんうん、
ので、まあ、多少ブレはあっても、まあ、そんなもんで終わるかなというところです。
うん、これ誰がお話考えたんだろう。
お話はね、ベノイト・バニエールさんとジェレミー・デュクレットさんです。
うん、2人で考えてる。
はい、
うん、
で、リゴレさんがまあ出版してるんだけど、うん、まあ、多分海外から入れたやつを、翻訳して、うん、日本で販売してるやつですね。
はい、
はい、で、タイムストーリーズは、
うん、
お話的には、うん、自分たちは事故警察みたいなやつになって過去の事件に行って、
うん、
それを何回も何回も同じ、失敗するたびにもう一回頭からやり直して、うん、物語の全容をつかんでいくっていうタイプのゲームだったんですけど、
うん、
このゲームはもう1回限り、
うん、
本当に失敗するかどうかの瀬戸際で、物語を駆け抜けていって、まあ、
うん、
物語の全容がつかめなかったとしても、
うん、
なんとかクリアまで行くっていうタイプのゲームになっています。
うんうんうん、
はい、で、特徴としまして、
うん、
調査の方法っていうのがすごく特徴的です。
うんうん、
このゲーム箱の裏にもね書いてあったりするんですけど、
うん、
アクションカードっていうのが、あります。
はい、
これ何かというとカードの、真ん中に窓みたいに打ち抜かれてるカードがあるんですね。
ね、
で例えば、今回この氷説の下でっていうのは行方不明になったお兄ちゃんを探しに行くっていう風な、お話っていう風になってるんですけど、はい、それをアクションカードにですね、まあ、兄のことを尋ねるっていうカードとで、雑談をするみたいな部分と探すみたいなアクションがそれぞれ最初に配られますよと。
はい、
でこの、窓が開いてるって言いましたけど開いてる位置が上中下で変わってます。
うん、
でこのアクションカードを、パノラマカードって言われる、まあ、今の場面を表してるカードですね、
うん、
のところの裏にピョコッとくっつけて、
はい、
ひっくり返すとその窓から、うん、見える部分が限られてる状態で読めますよと。
なるほど、はい、
なので今回例えば雑談をするっていうカードで、
うんうんうん、
ひっくり返したらその雑談をした場合のリアクションがそこに書いてある。
はい、
で別のアクションカードをつけるとそれとまたずれた位置の窓が開いてるので、
うん、
ひっくり返したところにまた別の内容が書かれているので兄のことを聞いたらこんなリアクションが返ってきた、
うん、
みたいなのが読めるようになっています。っていうところですね。
うんうん、
このアクションカードを使って、どんどん人と交流したり、
はい、
物を調べたりしつつ、うん、物語に迫っていくっていうふうな体験ができるゲームです。
うんうんうん、
でこっから先はもう細かい話になっちゃうので、
うん、
一旦、やりますが、まあ、物語の内容に触れない程度でなんか、
うんうん、
感想を言っていけたらなと思います。
うん、
じゃあまずイカさんからやってみてどうでしたか。
そのまあ今回の話が、
うん、
なんかアメリカ映画って感じで、
あ確かにハリウッド感あったね。
うんうん、で本当このゲーム一人でもできるようにしてあるなって感覚やってんけど、
うん、
今回おけいさんがそのこの番号のカード出してって言ったら出してくれる
みたいな感じで、まあまあプレス済みだったんで、うん、ゲームの意思決定には携わらないで、
うん、
どんどん新しいカードを出していく係でしたね。
そうちょっと助かりましたって感じで、
はい、
その話を追っかけていくっていうよりかは、
うん、
なんか、なんていうんですかね、謎解きチックな感覚に俺はなったかなっていう感じですかね、
はいはいはい、
このゲーム。うん、
うん、
けどそのシステム的にその普通にカードを出していくだけのパターンの こういうタイプのゲームはあったと思うんですけど、うん、その番号が振ってあるだけで、だからゲームブックみたいなね、そこにカードにいろいろ仕掛けを作ったっていうのがこのゲームのすごさやなと思う、
うんうんうん、まあ、そのアクションカードとかで、うん、その自分の選択みたいなことができるようになったって感じです
ね。そうそうそうそう、うん、そうそうそうそう、
はい、リオさんはどうでしたか。
私ね、苦手なことがあるんですよ。
お、苦手なこと、
あのマーダーミステリーの分岐を作ること、
うん、おー、あ、それ作者として、
あ、自分がゲーム作るときに苦手なことをして、あ、なるほど、そう、あのこうしたらこうなる、うん、こうしたらこうなる、それフローチャートにするとこうなるっていうのを、うん、頭の中で考えるのが苦手で、
はいはいはい、
そういうのがエクセルとかでまとめないと分かんないんですけど、うん、このゲーム、うん、無限分岐すぎて、
無限分岐すぎる、
怖いと思いました。
確かに、
誰がどうやって管理してるんだろう、うん、
ああ、もうそれこそエクセルで無限に管理してる可能性ありますけど、
そうなんかな、最初にそれを組み立てる、うん、あ、物語バーって書いて、うん、でそれを後からエクセル化するんかな、
作り方のことを考えるとそうなるしかないんかな。
そう、
まあ、例えばこのタイミングでは、うん、このアイテムを持ってる可能性があるなし、
あるっていうあるなしを、ね、
うん、管理しとかないといけない。そう、だからそうしないとバグる可能性があるからね。
だからテレビゲームみたいな作り方やなと思った。
ああ、確かに、
うん、じゃない、多分そういう作り方しないと無理だった。
プラグ管理的なね、
プログラム感はある、
うん、そう、確かに確かに、まあ、例えばタイムストーリーズなんかもあの、うん、ゲーム制作会社の人たちが出したゲームだったんですけど、ね、あ、そうですそうです、うん、そういう意味ではこれも似たような感覚かもしれないね。
そう、めっちゃこの内容を分析したいなって思ったし、
ああ、なるほど、
そう、あの謎解き部分みたいなところは面白かったしね、
うん、うんうんうん、うん、
そう、いや、めっちゃ簡単やと思う、これ星2つって書いてあるけど、
そう、難易度5つ、5つ星のうちの星2つでしたね、
うん、うん、私たち結構まあ、あのカツカツで進んだと思うんですけど、うん、
はい、
あのソフィーがね、
主人公がね、
主人公のソフィーが、うん、ちょ怪我したりとか、
はい、ひどい目に遭いました、
ひどい目に遭ったりとかしてたんで、ちょっとかわいそうな顔になってますけど、
だいぶね衰弱してますねこれ
ソフィーもうちょっと若かったもん。
ソフィー最初はねもうちょっと若かったはずなんやけど、
この冒険をしてる中でさ5歳いや10歳ぐらい老けたよ
ソフィー老けたな、
かわいそうすぎるやろ
ほんま、しおしおになってるやないですか、
うん、お兄ちゃんに会った時にさ、もしね、うん、会えたらね、うんうん、お兄ちゃんに出会えたとしたらもう、
お前どないしたんやって、
誰ってなってると思う
苦労かけたなってなるやん、
ほんまに、そう、そういう話だと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、まあね、謎解き部分も楽しめたし、
うんうん、
物語もしっかりしてて、
確かに、
それこそ無限分岐って、
うん、
いやめっちゃ面白かったですね、
確かに確かに、うん、そう、無限分岐の話だと私の感想としてもそこの関わるところで、
うん、
あのどんなプレイをしたかで、うん、お話の展開が全く変わる、
そう、
変わる、まあ、あのもちろんエンディングとかの流れに、まあ、なってくると収束していくんですけど、うん、真ん中部分が全く違っていて、
うんうんうん、
まあ、自分たちが遊んだ時と今回リールさんたちが遊んでるのを横で見てたタイミングだと、
うん、
え、そんなことになんのみたいないや、まあ、この先の展開分かってるしなって、
中間部分がね、
そう、まあ、この後こうなるからなって思ってたら、うん、まあ、自分たちが取らなかった行動をしたりのりさんたち、
はい、
で何番のカードをめくってくださいって知らんカード来たって思いながら見せたらあ、そんなこと起こんねやみたいな感じやって、
ね、
体操おもろかったですね。
はい、
まあ何パーとか A パート B パート C パートとか分かれてると思うんで、うん、それのまとまりで結構膨らみがあってちょっと収束して膨らみあってみたいな感じ作ってるやと思うねんけど、
あ、ね、まあ、でも その B パートでやったことが C パートに影響を及ぼしてたよ、
うん、
結構
その辺をね、あ、なんかアイテムとか何らかでね、
そうそうそう、
操作してるっていうそのフラグの管理の仕方っていうのが、
そうだから、まあ、それによって後半の難易度が変わるとかみたいなところももちろんあるし、
うん、ね、
はい、
カードで作れるんだなって感覚、
パッケージをだから見た人はちっちゃいなと思うと思うんですけど、
確かに確かに、タイムストーリーズって結構大きかったよね。
そこにさ、まあ、100何枚とかカードが入ってて、
うん、
それだけではなんか感じられないこのでかさ、うんうん、物語の広がりがすごかった。
確かに確かに、
これ箱の大きさどれぐらいの大きさっていうんやろ、これ
箱の大きさはね、あれです、あの、
うん、
オインクゲーム
よりちょっとでかいかな、
より一回り大きいかもぐらい、
うん、
ちょっと幅があるかなぐらい、
そうそうそう、手で片手でね持てるサイズでちっちゃいのに、
うん、そう、
もうちょい分かりやすいあれないかな、
もうちょい分かりやすいボードゲーマーにオインクゲームズのオインク箱よりも分かりやすい例えあるか、
ボードゲーマーじゃない人に対して
ボードゲーマーじゃない人に対して
むず
ない、
え、もしかして今俺大喜利やらされてる、
ええビスコぐらい
ビスコもっと小さいわ
なんやろうね、 なんかけどそのこのカードの大きさってこの大きさってあのディクシットのカードかな。
あ確かに
と同じ大きさかな、
うんうん、そうね、
それが入ってますね。
それが130枚くらいドンって入ってるだけ
ねんけど、うん、本当にカードだけです、
うん、これだけ分厚いストーリーが紡げるっていうのはやっぱすごいよな、うん、これデザインした人はすごいと思う、う
ん、確かに。
なんかめっちゃね私はひらめきが生きて面白かった。あここだっていうところひらめきバチンハマって、
確かに確かに、その面白かった、まあ、このこの人に対してこのアクションをすればこんなことが起こるんじゃないかっていうことが、まあもちろん裏切られることもあるけど、それがハマった瞬間の気持ちよさはあるし、
デジタルゲームとかでもまあなんか総当たりする人いるじゃないですか。
いますね、
この人とこの人とこの人に順番に話しかけてみたいな。
まあデジタルこそそういう感じがよくありますね。
そうそうそう、まあそれやってもいいねんけど、まあ一応やっぱ当たりをつけてやるべきだなと思ったし、イカさんはポンコツでした。
イカさん、イカさんはねダイナミックでしたね。
イカさんマジでさ、途中でこれお願いって言ったことを何にもできなくて全部引き取って
途中で思わずもうちょっと慎重に言ってもいいんじゃないかとって
、まあ、なんとかなったから、
なんとかなったから
だから、うん、以前から言ってた通り得意じゃないぞこう謎解き系とか、ね、まあまあまあ、得意じゃなくて、うん、
まあ、でも面白かった。
130枚ぐらいやのに、
そうやね、
多分そのアクションカードの枠で、うん、さらに通りが増えて、うん、多分もう1000通りぐらいのパラグラフあると思う。
あるやろ
な、あるね、
あるやろな、
それぐらい
怖っと思った。
それぐらいこんだけの枚数でこれだけ世界観出せるっていうのは、
う
ん
う
ん、
そうね、
その新しい発明なのかなっていう感覚は
あります。
しかも、まあ、もちろんその小説だったら何ぼでも情景を浮かばせられるじゃないですか、
うん、
なんだけどアクションカードの窓枠ってちっちゃいから、
う
ん、ちっちゃい1個のそのパラグラフが4行ぐらいしかないんですよ、
う
ん、
最大。あ、そうやね。
なのにちゃんと起こったアクションとかをその短い文章の中でちゃんと想像させるように書かれていて、
はいはいはい、
その文章としても出来がいいし、
うん、
非常にね、
うん、
あの翻訳の人がすごいなっていう気もします。
あ、すごいと思う、うん、翻訳、そうそう、英語の文章をこれ日本語にだからしてるから、
そうですね、
なんとかしてまとめ上げてると思うんだよね。
そう、う
ん、
で翻訳はね、ちょっとこれ名前読み間違えてたらすいません、はい、新藤金也さんかな、
は
あ
は
あ、あのよくあの日本 の, その翻訳で入れてくるゲームをやってくれてはる人ですね、
うん、はいはいはい、 あ、あとさ、まあ、イラスト、なんかタイムストーリーズにもやっぱイラストついてたと思うんですけど、うん、
あ、確かに確かに、
そのこのバックストーリーズにもなんか結構さ情景をちゃんと浮かばせられるような、
うんうん、
あのイラストがついていて、だから文章だけじゃなく、
うん、あ、確かに確かに、
うん、ちゃんと視覚的な補助あるなと思って。
ある、
うん、
そのパノラマカードというその情景を表したカードがありますね。
そうそうそうそう、これ重要だなと思いました、う
ん、すごい世界観に引っ込まれたし、
うん、
そのタイムストーリーズの時も感じててんけど、
うん、
その世界になんかグッと入り込めるイラストの感じ、
うん、
で話の展開とその焦燥感というか、その慌てさせてくれるギミックみたいなのが散りばめられてて、
う
ん、
そうそう、
一個選択肢がを選んだがゆえにザーッと物事が動くよね、
動く瞬間ある。
うん、それがなんかうわすごい場面転換がすごい行われたって感覚があって、
うん、だからそのリルさんが言ってた総当たりをさせない工夫もちゃんとある。あ、
そうね、そうかも、う
ん、なんかダイナミックに物事が動くから、うん、すごい見てられるというか、うん、こちょこちょこちょこちょ一枚ずつ一枚ずつみたいなんじゃないから、うんうんうん、すごいなって思って。
多分ね見てないカード結構あると思うんですよ、
うん、
なので後からそれを見返す面白さもあると思います。
うん、
うん、でそのストーリー知ってても、
うん、
もう一回ちょっとこの行動やってみようっていうので 2,3 回遊んでもいいかもしれない。
あ、確かに、
うん、本当やね、
遊べると思います、
うん、はい、
だってウケさん一回やった状態で俺らのプレイ見てても、はい、なるほどなってなった
わけ。そうなんのねって
、うん、あ、そういうパターンもあるんだとか、そのカード見てない人がね、だからそういう全然一回ではもったいないぐらいね、
うん、
あの重厚なシナリオやと思うんで、
はい、こちらねリゴレさんで販売中ですので今も買えます。
はい、
もう出てほしいね、
続き出てほしいですね、
うん、
売れ行き次第では出してくれると思うので、
これ1回ではちょっとね、このシリーズは全然同じパターンというか、はい、そのこのギミックでね、
みんなやってほしい
なと思います、はい、
みんな買ってほしい、はい、なぜなら私が別のこのバックストーリーズやっていきたいので、
はい、あ、確かに他のシリーズ遊びたいですね、
はい、みんな買ってください、うん、
はい、
というわけで、今回ご紹介したのはバックストーリーズ氷雪の下ででした。
はい、
エンディングです、
はい。今週は、ボードオタのコーナーお休みです。
はい、
まるで毎週やってるかのような言い草
最近やってないから、
はい、
毎週やりたいです。
はい、
というわけで告知させてください。
はい、どうぞ。
はい、
ボードゲームビジネスエキスポジャパンがねまた行われると。
はい、はい、BGB ジャパン、はい、大阪の、まあボードゲームの大規模イベントですね。
はい、もうすぐもう、1月の31日から2月の1日、
はい、
ということで、土日でねやりまして、はい、私クレーブラッドで存在しております。
なるほど
なるほど
あのいつも通りのところで、う
ん、はい、
おりますので、ね12時から17時までやってますんで、
うん、
はい、来ていただくとチケット投資やったかな、
うんうんうん、基本的には投資チケットがありますね。
ありますね、
はい、
あのインテックス大阪でやってますんでぜひ来ていただけたらとは思います。
はい、はい、なんか噂によるとあの前回よりもチケット売れた、すでにね予約のチケットが売れたということで。
あ、そうなんや。
はい、楽しみですね。
うん、
はい、
うん、
こんな感じかな。
はい、
はい、じゃあ、エンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカトリノイとオケイのいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てかハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、
今回のお相手は
イカと
リノイと
オケイでした。
いかがー。